都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。木本さん退院はしたんですけれども、まだまだですね、ちょっと喉を休ませないといけないということで、今回も私一人でやらせていただきます。それではいきます。教えて都市伝説。はい、この企画は私が好きなことを喋るというような企画でございます。ちょっとね、岸本さんがいない間、岸本さんがやりそうなですね、そんなネタに行かせていただきます。では何について話させていただくか、今回は
イカ様
でございます。イカ様というと嘘ですよね。嘘はついてはいけませんよ。今回はですね、オカルトについての嘘のでっち上げの話ですね。それについて話させていただきます。まずは1本目、
ピルトダウン人骨捏造事件
でございます。ピルトダウン人骨捏造事件、いや、ピルトダウンもともと知らんから、イカ様であってもわからんわいっていう人のために、今回です、ちょっと詳しくお話させていただきます。1856年にドイツでネアンデールタール人の化石人骨が発見された。1891年にはインドネシアのジャワ原人、そして1908年にはフランスのリムーザン地方でネアンデールタール人類に属するラ・シャペル王山人の骨が発掘されております。そんな背景下のですね、1909年から1911年、この2年間でイギリスの旧サセックス県ピルトダウンでアマチュア考古学者で弁護士でもあったチャールズ・ドーソンと協力者たちが奇妙な頭蓋骨の破片を発見したんですね。アマチュア考古学者と弁護士、またアマチュア考古学者が出てきました。ですね、だいぶ前にやったですね、ノアの箱舟の時もですね、イカ様を行ったのがこのアマチュア考古学者なんですね。アマチュアは何も発見できん。それをちょっと頭に置いて今回話を聞いてください。それは大きな脳と類人猿的な打楽骨、要は下の顎ですね、の骨を持つ化石人骨であったため、最古の人類という意味を込めて、エオアントロプソドーソニと名付けられます。人類学、地質学、先史学の諸権威が太鼓判をし、科学界や社会から大きな支持を受けました。しかしですね、この発見は第二次世界大戦後、捏造であるということが発覚されます。1949年、ロンドン自然史博物館の人類学者、ケネス・オークリーがですね、ピルトダウン人頭骨の年代測定を1953年にオックスフォード大学の研究者らがより精密な年代測定と調査分析を重ねた結果、骨が原生人類と原生オランウータンの頭蓋骨の組み合わせであると発表したんですね。捏造犯は第一発見者のドーソンと見るのが自然です。当初から彼には自宅で骨を作っているというですね、噂がまことしらかに流れており、ロンドン自然史博物館も2016年、贋作はドーソンの仕業によるものと断定しているんですね。やっぱりアマチュア考古学者はこうやって、イカ様をやるんですよ。一方、イギリスの科学雑誌ネイチャーは、事件の真犯人は、人骨発見当時、ロンドン自然史博物館に学芸員として勤めていたマーティン・ヒントンなる動物学者だ、と主張します。同紙1996年5月23日号に掲載された記事によれば、同博物館の屋根裏からヒントンの旅行カバンが見つかると、その中からピルトダウン人の加工と同じような処理が施されたゾウ、カバの化石が発見されたのだというんです。またですね、ヒントンは化石の変色についての論文を発表しており、これもまたピルトダウン人の人骨の染色と似たような方法が施されていたそうだと。ただですね、真相はこれ、やぶの中、まだ、どうなの、誰がやったかわからないと。結構ですね、こういうふうに、まあ自分の地位やですね、名誉を、まあ上げるためにですね、人骨というのを自分で作ったりですね、発見しました言うて、全然発見してない。もともとよそにあったものをそこにポーンと置いてですね、自分が発見しましたって捏造するっていうのは結構ある話なんですよね。 というのも調べようがあんまりなかったんですよ、この時代っていうのが。なんですけれども、これがね、時代が進むによって年代測定ができるようになって、このですね、捏造っていうのが明らかになっていくっていうパターンが結構ありますよね。まあそういったようなイカ様のお話でした。ビルダウン人骨捏造事件、皆さんもお調べしてみてください。続いて、
ファラオの呪い
ね。僕が初めてオカルトに触れた、まあ一番初めに覚えている都市伝説とかそういうのがファラオの呪いでしたね。小学生の頭ぐらいですかね、ね、ムームで出されているあの学研ありますよね。その学研で出されていたファラオの呪いっていう回を見てね、僕オカルトにどっぷりハマっていったんですよ。それ覚えてますね。まあそのファラオの呪いがもしかしたら、まあ、でっち上げられた、イカ様かもしれないというお話でございます。ファラオの呪いとは、紀元前1300年代前半にエジプト第18王朝の若き王ツタンカーメンのお墓ですね、遺跡を発掘する者には呪いがかかるという伝承なんですね。そもそもの発端はですね、1922年11月4日、イギリス人の考古学者ハワード・カーターと彼のスポンサーである大富豪のガーナ・ボン卿がですね、王家の谷に足を踏み入れ、ツタンカーメンの墓を発見したことに始まります。調査始めて7年、後にですね、20世紀最高の発見と称賛される、これは偉業だったんですね。しかし、その華々しい発見直後から謎の怪死事件が続出します。まず発見当日、カーターが飼っていたカナリアがコブラに食い殺される。カナリアはエジプトで幸運の鳥とされている。その幸運の鳥がツタンカーメンの墓を見つけた直後にですね、コブラに食い殺される。これは何か不吉なことが、みたいなね。でですね、不吉な前兆は続き、封印されていたツタンカーメンの墓の入り口に次のような死を警告する碑文が刻まれていた。偉大なるファラオの墓に触れた者に、死はその素早き翼を持って飛びかかるであろう。碑文の内容は現実のものとなって、カーナボン教が発掘の翌年、1923年4月に原因不明の高熱で急死。5ヶ月後、彼の義理の弟で墓の開封に立ち会った考古学者も死亡。その後、1930年までにツタンカーメンの墓の発掘に関わった22人が死亡し、生き残ったのはわずか1人だけ。っていう話がですね、ファラオの呪いとして語り継がれていた内容なんですけれども、後年の調べでその多くがガセネタと判明しているんです。最初のですね、不吉な前兆とされたカナリアの出来事は、実はこれ発掘当日ではなく、1ヶ月以上後の12月中旬に起きたことなんですね。だからこの年代をですね、これ実はでっち上げているんです。また入り口にあったとされる呪いの碑文は完全なでっち上げて、そもそも碑文の存在自体確認されていないんですよ。偉大なるファラオの墓に触れた者に、死はその素早き翼を持って飛びかかるであろう。嘘ってバレた時完全に恥ずかしかったですよね。こんな文残してたんやっていうね、嘘で。カーナボン教の死については、発掘後、数ヶ月後で亡くなったのは事実であるものの、死因は不明ではなく、髭を剃っていた際に誤って、蚊に刺された後を傷つけ、そこから熱病に感染して肺炎を併発したことだと分かっていると。のと彼はですね、発掘よりずっと前の1901年にドイツで遭遇した自動車事故が原因で肺を傷つけ、その療養も兼ねてエジプトの発掘調査に同行しただけで、さらに56歳での死亡は当時の平均寿命より高齢だったんですね。だからもう普通に、寿命で亡くなっていると言っても過言ではない。その他の調査隊員が1930年までに一人を残し全員が死亡というのも実は全部嘘です。実際に発掘に参加したのは22人ではなく13人。1930年までに死亡したのもカーナボン教とこれ義弟、義理の弟だけで、他のメンバーの大半も少なくとも60年以上生き、中には88歳で天寿を全うしたという長生きのスタッフもいたんですね。ではなんでですね、こんな嘘800の話が世に広まったのか。そこにはですね、新聞各社とカーナボン教との深い対立が関係しているんですね。カーナボン教はロンドンタイムズ紙と独占契約を結んでいました。カーターがですね、墓を発見した際も、同紙にだけ情報を流したんですね。ツタンカーメンの墓発掘というですね、世界的大ニュースを他紙が報じるには、タイムズ紙に多額の情報使用料を払わなければいけないんですね。お金を払って、で、私の新聞紙でも、こちらでは、使用させていただきますねっていう、お金を払わなければ載せられなかったんですね。タイムズ紙以外の新聞は面白いはずはないですよね。 そこにですね、憎きカーナボン卿の病死の知らせが飛び込んでくるんです。各種はですね、これ幸いとばかりに彼の死をですね、眠りを妨げられたツタンカーメンの呪いであると大々的に報道します。これが後の全ての嘘の発端となるんですね。2002年12月、オーストラリアのモナッシュ大学の教授、マーク・ネルソンがですね、イギリスの医学雑誌、ブリティッシュ・メディカル・ジャーナルですね、ファラオの呪いの調査結果を発表しました。それによると、墓や棺の開封、ミイラの検査など、何らかの形で作業に関わった者は25人いて、彼らの死亡時の平均年齢は70歳だったそうだ、という記録が出ているんです。ですから、ファラオの呪いって全くなくって、まあ普通に最初のカーナボン卿は寿命だし、鳥もたまたま本当に運が悪かっただけ。当日とかじゃなくって1ヶ月後なんで。まあそういう話です。だから僕がですね、愛した一番最初にオカルトに触れたこのファラオの呪いというのは実はでっち上げだった。でもでっち上げられたからこそ、早瀬ここにいて今喋らせていただいてます。ありがとう、でっち上げ。いけないことですけどね。では次行きましょう。
ヒトラーの日記発見事件。
ナチスドイツの独裁者アドルフ・ヒトラーが生前書いていた日記を発見したんです。そんな大ニュースがですね、世界を駆け巡ったのは1983年7月25日。発見したのは西ドイツ。当時ですね、ハンブルクの大手出版社グルーナー・ウント・ヤールがですね、発行する週刊誌シュテルンの記者ゲルト・ハイデマン、当時51歳でございます。彼の説明では、ドイツ敗戦直前の1945年4月、ベルリンの総統地下壕から機密文書を運び出した飛行機が、ドレスデン南部のエルツ山中に墜落。ヒトラーの日記はその機体の残骸から持ち出され、長らく隠されていたが、東ドイツの将官を兄弟に持つ裕福なナチス記念品のコレクターが所蔵しており、その人物から入手した。とこう語るんですね。日記は1932年から1945年のヒトラー自決寸前までを綴ったもので、全部で60冊。1981年2月、ハイデマンがグルーナー・ウントヤール社に持ち込み、その後、同社が依頼した筆跡鑑定の専門家と科学者が2年をかけて真贋を判定した結果、本物と証明されたため、同社はハイデマンから1000万マルク、当時の額で約8億5000万円で買い取った。そんな話なんですよ。1948年に創刊したシュテルンは、政治と社会をテーマにする実用型のニュース報道者だったんですけれども、ルポと写真に多くの紙面を割くため、当時世間からはグラフ雑誌と称されていました。この評価を副とする同社はですね、知識層を対象に販売部数でトップに立つ競合誌、デア・シュピーゲルを強く意識して、追い越すことを一大目標に掲げていました。そこに飛び込んできた一大スクープ、実際ですね、日記の一部を掲載した4月28日号は売り上げを 30% 伸ばして、次週5月5日号も完売。シュピーゲル氏を追い抜くのも現実的となってきました。しかしですね、内容を読んだ歴史からは首をひねる。例えばですね、1933年2月27日のページは、月曜雨、一日中在宅、夜帝国会議記されており、他のページも似たような簡素な記述だが、時々愛人エヴァ・ブラウンの想像妊娠騒ぎに言及する長文を綴ったページなどもあった。歴史家のですね、間でヒトラーの執筆嫌いは周知の事実にもかかわらず、この饒舌ぶり、これはいかにも不自然で、他にも史実と矛盾する部分が少なからずありました。結局世紀のスクープは、発表から11日後の5月6日、西ドイツ連邦区分所管、連邦刑事警察庁、連邦物質調査局から正式に偽物と判定されます。日記に1945年以前には存在しない紙、インク、糊が使われていたのが決め手でした。事件の主犯はハイデマンであります。彼はですね、1960年代優秀な戦争記者だったんですね。コンゴ動乱でハイデマンが撮った写真は1965年の世界報道写真大賞を受賞しました。しかし1970年代に入ると、ナチモノ、まあ、ナチスのものですよね、にのめり込み、持ち家を売ってまでナチスのナンバー2だったヘルマン・ゲーリングのヨットを購入した上、ゲーリングの名誉愛人にして貧血病に陥ります。そんな時、ヒトラーの日記が隠されているという情報が、ハイデマンに飛び込んできたんです。まさにこれが起死回生のチャンスですよね。そこにですね、名画の模写を手掛けるシュトゥットガルト在住の古美術商クヤウが登場します。 ドレスデン近郊の村に生まれ、ベルリンの壁出現以前に西へ逃れていたクヤはですね、東ドイツの墜落現場とパイロットの墓を訪れて、日記の存在を信じ込んだハイデマンに対し、東の隠蔽者から日記を買い取り、西へ持ち出すことは可能だと語るんです。しかしですね、ほどなくハイデマンはクヤウの話は嘘で、日記は存在しないということを知ります。がですね、もうもはや後には引けません。彼はクヤウに日記の偽造を依頼。すでにですね、知られた出来事をまんべんなく織り込んで、10年以上にもわたるヒトラーの日常を60冊も作成します。後のですね、筆跡鑑定の際は、クヤオにサンプルを作らせて、それを鑑定に回し、心眼判定の網をくぐり抜けているんですね。ハイデマンは日記の持ち主に渡すべき代金を横領して、自身の不動産の購入などに当てていたことが判明したため、横領罪で懲役4年2ヶ月の刑を下されます。クヤウは偽造の罪で懲役4年6ヶ月。また日記を本物として発表したグルーナー・ウントヤール社の幹部数名が辞職。会社側も2000万マルク以上の損失を負うことになります。ちなみにですね、ヒトラーは生前、自室のそばにですね、記者を控えさせて、側近との、談話をですね、記録させていたことが分かっています。この通称、ヒトラーのテーブルトークはですね、当初、ハイデマンが説明した通り、ベルリンがソ連軍によって包囲されつつあった1945年4月、輸送機によって1943年以降の記録が持ち出された。がですね、輸送機は連邦軍機によって襲撃されて、ドレスデン近郊に墜落しているんですね。この際に記録はすべてですね、全焼すると見られている一方、事故現場から持ち出されたという、憶測も囁かれておって、これがハイデマンを世紀の捏造に走らせた背景ではないかと言われているんです。まあ、ちょっと少し難しいかもしれませんけれども、まあこのですね、ヒトラーの日記、すべてこのハイデマンがクヤウというですね、偽造作家に作らせたものだったというお話でございます。以上です。ロズウェルの宇宙人解剖フィルム事件。こちらのことの発端はですね、1995年、イギリスの実業家レイ・サンティリがですね、所有する異星人とおぼしきですね、物体を手術台に乗せて解剖する様子を撮影した不気味なフィルムの映像が世に出回ったことなんですね。サンティリによればですね、これは1947年7月、アメリカ・ニューメキシコ州ロズウェルにですね、UFO が墜落して、1ヶ月後にテキサス州のダラス、フォートワース基地内で、異星人の死体解剖が行われたんですけれども、後に UFO 墜落現場と異星人死体解剖を撮影したという従軍カメラマンが現れ、そのフィルムを自身が買い取ったものだと言うんですね。サンティリが公表した宇宙人解剖フィルムの特筆すべき点はですね、その映像のリアルさにあったんですね。本物にしか見えない宇宙人と思われる遺体の解剖シーンは各国メディアの度肝を抜きました。32カ国でですね、フィルムを紹介する番組が放送されて、日本でも1996年に特別番組 UFO 墜落から48年、今世紀最大の衝撃映像、宇宙人は本当に解剖されていた。で流されております。とはいえですね、この手の話はうさんくさくてですね、まあフィルムを見た多くの専門家から、宇宙人の解剖という唯一無二の機械なのに解剖時間が短い、まあこれ2時間程度なんですけれども、内臓や脳が結合組織によって保持されていない、そもそもロズウェル事件で目撃された宇宙人と外見が異なりはしませんか、まあ、指の本数が増えたりだとかね、といった否定的な意見が出されるんですね。一方、肯定派からは、フィルムに映っている電話機が当時のものですよ。映像が記録されたフィルムが1947年当時のものだ、といった主張がなされて、議論はですね、これ平行線をたどるんです。結論が出たのが2006年、フィルムの所有者であるサンティリをはじめ、フィルムの制作に関わった人物が次々と、これは作り物である、と告白したんですね。映像で特殊効果を担当した経験のある人物も制作に関わったことを証言して、宇宙人解剖ファイルはプロが加担した捏造であることが判明しました。ちなみにこのフィルム、偽物と分かった後もその出来の良さが評判を呼び、2007年、宇宙人の解剖特別版のタイトルで DVD が発売されているんですね。 嘘と分かっていながらも、まあ出来がいい。そしてまあ時代をですね、彩ったこのオカルトの DVD 宇宙人解剖シーンっていうのが、またこのですね、宇宙人解剖特別版というタイトルで DVD が発売されている。これなかなか面白い事件ですよね。ただ、まあ全てが実はこちらは、偽物であるというお話でした。最後行きましょう。フィリピン。
ミンダナオ島未開の原始人、タサダイ族発見。
1960年代後半、フィリピン、ミンダナオ島で、地元のハンターが文明社会から孤立したまま、原始的な暮らしを続けている部族を発見しました。ハンターはですね、当時、マルコス政権下で環境大臣を務めていたマヌエル・エリザルデ・ジュニアにこれを報告しました。1971年6月、エリザルデによって組織された学術調査団により初めて部族の存在が公表され、追ってアメリカのテレビ局 CBS やイギリスの BBC が報道したことで世界的な話題となります。彼らはですね、自分たちのことをタサダイと呼びます。でですね、わずか26人、6家族の少数部族だったんですね。普段はですね、洞窟に住んでおり、木をこすって火を起こす。カニはですね、オタマジャクシ、ヤムイモなどを食べて暮らす自給自足の生活をしておりました。格好はですね、上半身裸で、局部だけを葉っぱで覆う原始人さながらの姿なんですね。特筆すべきは、タサダイ族が使う独特の言葉に武器、戦争、敵という暴力的な単語が存在しなかった。ということで、このことにより彼らは世界中から愛の部族と称されるようになるんですね。こうしてタサダイ族の人気がヒートアップしていく中、1974年6月、フィリピン政府は彼らを保護する目的でタサダイ族の居住区への立ち入り禁止を決定しました。同時にですね、タサダイ族保護のための基金財団を設立して、チャールズ・リンドバーグやロックフェラー4世などの世界中の著名人から3500万ドル、当時の価格で約12億を集めます。その窓口のあったのがエリザルデ環境大臣だったんですね。同年ですね、政府はタサダイ族をミンダナオ島に設置された約190平方キロメートルの広大な保護区に移住させます。ゲイリはですね、ヘリコプターのみでございます。周囲はですね、兵士で固め、関係者以外は立ち入りを禁止。実質的な隔離生活はその後12年にも及ぶんですね。マルコス政権崩壊後の1986年、2人のスイス人ジャーナリストが保護区に潜入します。それ以前に調査のために現地へ入っていた語学学者から、タサダイ族の言葉にモルタルや屋根、などの単語が存在し、洞窟に居住していることとついつまが合わないぞという報告があって、その真偽を確かめるのが目的だったんですね。そして彼らが居住区で目にしたのは、これまで報道されていたものを完全に覆す驚愕の光景だったんですね。なんとタサダイ族はですね、普通の家に住んでいて、タバコ吸ってジーンズ姿で、なおかつバイクに乗っていたんですよ。こりゃ一体どういうことなんだ。ジャーナリストの疑問に部族の数名が悪びれることもなく答えるんですね。自分たちはエリザルデに頼まれてタサダイ族を演じてるだけっすよ。学者とかが来るために洞窟に通ってそれらしく見せてただけっすよ。すべてお金のためですね。衝撃の告白に二人のジャーナリストはアメリカのニュース番組でタサダイ族は世界的詐欺事件であると発表します。このスクープは驚きを持って世界中を駆け巡ります。タサダイ族はすべてエリザルテの仕掛けた壮大なやらせで、その目的はお金だったんですね。エリザルテは捏造事件が発覚する3年前の1983年、保護基金として集めた3500万ドルと25人の少女を連れて中米コスタリカに逃亡してたんですね。いずれ追及されるであろう詐欺容疑を避けるためです。1988年、フィリピン国内の情勢が安定すると同時に帰国しました。財産を使い果たした上、麻薬中毒に陥って、タサダイ族に関して一切説明することなく、1997年5月、白血病によって60歳でこの世を去ってしまったんです。ですからまあまあ、すべて演技ということは判明されているけれども、それの主犯である、このエリザルテからは、まあ一つもですね、誤りもなく説明もなく、詐欺事件っていうのが終止符を打たれてしまうというお話でございます。タサダイ族、警官にですね、バイクに乗る、動画とかもですね、写真とかも撮られているので、まあこれ完全にデマですね。 でもなかなか考えますよね。笹大族っていうのがいて、保護基金としてちょっとお金募りたいんですって言ってロックフェラーとかを騙して$3,500万、そして25人の少女を連れてコスタリカに逃げるっていうね、なかなかめちゃくちゃな話ですけれども、まあまあこういうことがですね、まかり通っていた時代なんですかね。まあまあこういうですね、いくつかのですね、デマとかですね、捏造に関するですね、ちょっとオカルトのお話をさせていただきました。どうですか皆さん、岸本が話しそうでしょう、この話。ちょっとね、岸本さんがいないので、岸本さんに代わってですね、僕が岸本さんがどんな話するんだろうと思って考えてとセレクトしたお話を今回プレゼンさせていただきました。岸本さん、近日中に戻ります。ぜひぜひお待ちください。以上です。ありがとうございました。